社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年12月8日配信分です。最近ちょっと不定期更新みたいになってしまって申し訳ございませんが、なんとか毎週配信していきたいと思いますので、ぜひですね聞いていただければと思います。さて今回はですね、私が最近気になっている話題といたしまして、2026年労基法大改正みたいな話がありますけれども、これって実際どうなんだということについてです。 Google で労働基準法改正って検索してみると、2026年労働基準法改正のポイントだとか、2026年労働基準法が約40年ぶりに大改正だとか、企業の対応はだとか、そんな風にですね、もうあたかも2026年に労働基準法が変わることになったというようにしか見えないようなですね、というかタイトルがずらずらっと並んでおりまして、来年ですね、2026年に労基法が改正される前提で、話が進んでいるように見えますけれども、まだ何も決まってないということを皆さんにお伝えする回ということに、なりますね。で、2026年に労働基準法の改正がされる可能性はありますけど、まだ何も決まってないんですよ。で、どうしてこういう話になるのかなと思うときにですね、まず法律ができるまでの仕組みって、皆さんご存知ですか？小学校の頃に、なんか公民の授業かなんかでやったような気が私するんですけれども、覚えていますか？なんとなく、法案が国会に提出されて、両方の議員で可決されれば、法律になるよっていう流れだけ、覚えているんじゃないかなと思いますけど、改めて内閣法制局のホームページの法律ができるまでというホームページを見ながらですね、今どの段階なのかということをお話ししたいと思います。一番上にですね、法律案の原案作成というところがありまして、まず内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所轄する各省庁において行われますと、一行目に書いておりまして、まあ、要は何か法律を変えたいとか、法律新しいのを作るという時には、内閣か議員の方が法律案を、作成するということになっているそうなんですね。で、その内閣が提出する法律案の原案の作成というのは、それを所管する各省庁において、まあ、労働基準法の場合は厚生労働省と。いうことにおいて行われます。で、各省庁は、所管行政の遂行上決定された施策目標を実現するため、新たな法律の制定または既存の法律の改正もしくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。ということになっておりますが、まだ法律案の第一次案は作成されていないというか、まあ、公表されていないというところですので、言ってしまえば、内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われますという、この第一行目に当たるんですね、今。つまりですね、まだ原案を作成しているところなんですよ。なので、2026年に、まあ、もしかすると、ここで作成された法案が各議員、衆議院、参議院通って、もしかしたら交付されるという流れになるかもしれませんけれども、まだ、もしかしたら固まらないで、法律が提出されるところまでもいかないかもしれないですし、成立されて、交付されて、でも、突然、じゃあ、今日からこうなりますっていうことにはおそらくならないと思いますので、まあ、2026年中に、いきなり何か、いきなり何かを会社の中の組織とか、まあ、仕組みを変えなければいけない法律ができるということはないと。いうふうに考えていただいてよろしいかと思います。で、法律っていうのは、まず、こう今ね、厚生労働省でいろいろな案を考えられていて、で、それが、こう、案が作られるわけですね。 で、その案を作った後に、内閣法制局っていうので審査を行うんですって。で、まずこれが、閣議制議っていうのがあるらしいんですけど、それはまず内閣法制局の予備審査を経て、行われるということになります。それで、それが、通ったらですね、国会提出のための閣議決定というのがありまして、で、それが国会、衆議院または参議院、どちらかに提出されるということで、審議がスタートするということですね。で、どちらかで可決すると、もう一方の方に渡って可決ということになって、両方の議会で可決されると、法律が成立するということになります。で、法律が成立したら、後の議員、要は、後に、話し合った議員の議長から内閣を経由して送上されますと。で、そうするとですね、法律は公布されるんですね。法律の成立後、内閣を経由して送上された日から30日以内に公布されなければなりませんと。なんで、まあ30日以内に公布するということで、決まったら速やかに公布されるようなイメージですかね。で、この公布っていうのは、一般に、周知させるという目的らしいんですね。成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことを言い、法律が現実に発効し作用するためにはそれが公布されることが必要ですと。なお、法律の効力が一般的現実的に発動し作用することになることを施行と言い、公布された法律がいつから施行されるかについては通常その法律の付則で定められていますということになりますので、まずその案ができて、でそれが国会に提出されて、国会で衆議院参議院両方可決されたら公布ということになりますと。で、公布された時にですね、いつからやりますっていうことが書いてありますので、そこの日付になったら、その法律が効力を発揮するということになりますので、まあ、公布された時点でですね、じゃあまあ、何日の施行に向けて、対策しようっていうことでも、まあ、十分な時間が取れるようにはなっているんじゃないかなと思います。カスハラの法律が、2025年に、可決されまして、法律になりまして。で、まあ、公布されてるんですよね、今ね。で、公布された時に、この公布から、なんだっけな、1年半以内を目安として、施行します、みたいな、そんなような書き方になっていて、で、実際には2026年の10月1日から施行されるというふうに、後から発表されるケースもありますね。なので、要は、もし2026年にこれだけの労働基準法の改正があったとしたら、早くて2027の4月？いやでもちょっと、どうなんでしょうね。早めにできるようなことはそうなるかもしれませんけど、まあ10月とか2028年とか、そういうような流れになる可能性があるんじゃないかなというふうに思います。なので、まだですね、はっきり言って決まってないんですよ。案が今話し合われていて、方向性が結構固まったよね、ぐらいなんです。で、ここから、いろいろな角度から検証して、案を作ると。いうところに入っていきますので、なんかもう、あたかも決定したみたいに読める、ものが多いですけれども、まだ決定はしておりませんので、慌ててなんか他のことを、放り出してまでやる必要はないということですね。まあ、逆に言うと、2027年8年あたりにこれを対応しなければいけないので、なんか他にやっとかなきゃいけないことがあったら、ぜひですね、今のうちに、やっておいて、来年再来年はそれに取り掛かるという形にしておいてもいいんじゃないかなというふうには思います。さて、簡単にですね、どんな話が今案になっているのかっていうこともお話ししようかなと思うんですけど、何せまだ、はっきりと固まってないは固まってないんですけど、でも、その方向で、話し合いをしているというところは出ておりますので、こういうことを国は企業に求めているんだなと、求めていくんだなというような話で、全く無視しない方がいいのではないかなとも思うんですね。で、まあ、いくつか話し合いがある中で、ちょっとまあ気になったところだけお話ししますと、まずインターバル制度、勤務間インターバル制度というのが、今努力義務ということになってますけれども、まあ、義務化しそうだよというところですね。 で、勤務間インターバル制度というのは何かというと、まあ、読んで字のごとく、勤務の間にインターバルを取るという制度ですね。要は、仕事が終わってから次の始業時間まで何時間以上空けましょうというのが義務化されるということですね。で、今、11時間空けるという方向で話し合いが進んでるみたいなんですけれども、まあ、11時間と言ってもですね、例えば、6時が定時で2時間残業して8時に帰ったとしても、翌朝9時に来るぐらいだったら、もうそれだけでね、13時間空いてますから、それは問題ないわけですよね。だからまあ、深夜勤務以上にかかると、ちょっと次の日少し遅めに出勤することになるみたいなイメージですね。まあ、終わった時間が遅かったら、そこから11時間空けた後が始業時間になるよみたいな、そんなイメージなんですけど、ただいきなりその11時間で行くのかなというのが、私の感想ですけれども、いきなり11時間で義務化は、結構ダメージというか、なんて言うんでしょうね、インパクトが大きいんじゃないかなと思うので、なんか9時間あたりから徐々にみたいな、になんないかなとは思っております。まあ、それか、労使協定でね、11時間が、基本だけれども、労使協定によっては少し、短くできるよとか、なんかそういう風になるんじゃないかな、みたいには思ってはおりますけれども、まあ、今その勤務間インターバルっていう制度が義務化されそうだということですね。で、それから、兼業副業をもっとやりやすくしようというところで、法定労働時間の通算するっていうルールを、なくすというか、今例えば8時間どっかの会社で働いてから、ちょっと2時間ぐらいアルバイトしようと思ったら、その2時間ぐらいのアルバイトについては、もうそれ最初から残業時間ということになるんですよね。で、最初から残業時間なので、副業として受け入れた先の会社が、なんか疲れてる人なのに、最初から、2割5分増しで賃金払わなきゃいけないんですよ。これちょっとおかしいですよね。で、そうするとやっぱり雇わなくなるんですよね。副業の人はちょっと、よく考えるとコンプライアンス通りに難しいよね、みたいになって、なかなか雇えなくなるとなると、政府としては推し進めたい兼業副業みたいなところから少し離れていってしまう。まあ、8時間働いた後にその後2時間ぐらいアルバイトっていうとちょっと無茶じゃないかなと思うかもしれませんけど、例えば週5日、1日8時間、週40時間働いた後に土曜日に単発で何かイベントのお仕事をちょっと趣味も半分兼ねてやりたいみたいな、それだって週40時間働いた後なので、これ割増賃金が必要になるんですよね、実は。で、最近スポットワークで働いていた人が、残業代請求したっていうニュースが、残業代請求したけれども、その人がそんなに長く他の会社で働いていることを知らなかったっていうので、割増賃金の請求は、なくなったんですよ。拒否されたっていうのがあったんですよね。判例で。で、まあ、そういうのも見ると、でも、会社としてはその人の労働時間を把握する義務っていうのが一応ガイドラインでは、まあ一応あって、でもじゃあそれと実態がちょっとかけ離れちゃってるんですよね。でも、国としては多分兼業副業の方を推し進めたいんですよ。それはもうね、働き方改革の時からもう見ててよくわかってるかと思いますけれども、まあ、そう考えると、なかなかですね、兼業副業がしにくくなってしまっている、足かせになってしまっているところをちょっと外そうというような動きが出てますね。ただこれは、もしかしたら、これも私の予想ですけれども、労働者側のいろいろな組合とか、そういうところからおそらく反発が来る案だと思いますので、どういうふうにね、決着つくかはちょっとわからないなとは思っておりますが、まあでもそういうふうにしないと、結局、兼業副業したいなっていう人が今しにくい状況になっているので、今でも2割5分増ししなければいけないっていうところがなくなるっていうわけですから、どうでしょうね。ちょっとそこは、紛糾しそうな気は、私としてはしております。あとは、まあ、事務型の、 注目ポイントとしては、法定労働、法定休日を定めなきゃいけないとかっていうようなのが、そうしていただけると非常に助かるなというところと、あと週44時間の特例がなくなる。10人未満の会社って今でも1日8時間、週44時間までいいってことになってるんですけど、その44時間の特例がなくなって、どこの会社もすべて1日8時間、週40時間になると。いうような話になっておりますので、それはもしかしたらちっちゃな会社さんは対応が急がれることになるかなというふうには思いますね。まあでもまだです。まだ決まっていないのです。でもこういうふうに、省庁としてはそう考えている。厚生労働省としてはそう考えているので、今からでももしできそうなところがあれば、やっておいた方がもちろんいいかなというふうには思います。はい。ということで、このあたりまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X で、@めぐみ_SR 私のアカウントにメンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。